は、残されたものという意味です。エペソ、スミルナ、ペルガモの諸教会においては忠実な信者は、なお多数存在していたのです。そしてこのような忠実な多くの信者たちが、間違った教えを持つ少数の信者たちに惑わされないように、との忠告を与えられていたのです。しかし、テアテラ、教会においては主イエス様の側にはっきりと立つ人々はもはや多数ではなく少数の人々になってしまっていたのです。しかし、サドスの教会においては残された者はただ数人にしか過ぎなかったのです。このようなわずかの人々の持つ特徴は何であったのでありましょうか。これらの人たちは、主イエス様の流された血潮の清めの力を体験した人々でした。このような人たちは、許しを知り、そして主は自分の罪をもはや覚えておられることがないということを知っていたのです。このような人たちは、救いの隠しの持ち、平野の持ち、そして永遠の命を持つ人々でした。このような人たちはまた、清い歩みをした人たちでした。汚れた衣は、罪を意味する言葉です。サルデスにおいては、違法の宗教や習慣へ、転落する罪がありました。汚れた衣というのは、文字通りの官印と、主に対しての官印の利用法を意味する言葉です。黙示録19章7節8節において、主の花嫁のことが記されております。その花嫁は、光り輝く、清い、麻布の衣を置き、そしてその衣は、この人たちの正しい行いを意味していたのです。これらの信者たちは、自分の力によって、清めを保ったのではなくして、主イエス様の流された血潮の絶えざる清めの力によって自分の清めを保ったのです。黙示録7章の14節に、それで私は主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな困難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。12章11節に、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかったとあります。清めを保つことは、これは決して自分の勲しではなく恵みであります。したがってすべてはただ、主の送り、賜われた恵みによる結果であります。ヨハネ伝一章中国説に、私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたのであると書いてあります。ですから私たちは日々、新たに主の流したまわれた血潮の許しと清めと守りの力に対して感謝を捧げようでありませんか。主が私たちを通して nash tamawareta koto no mi ga shōrai ni oite mukuwaremasu. Akuma wa konnichi watashitachi ni taishite watashitachi ga mi o kegasu you ni kōgeki o kuwaeteru no desu. Akuma wa tatoeba terebi ya shūkanchi nado o mochiite watashitachi no omoi o kegasou to shiteru no desu. 悪魔に対して意識的に反抗することをせず、また、主イエス様の血潮の守る力に助けを求めることをしない人は災いです。しかし私たちは、自分の力で清めを保つことができません。コリント第二の手紙、七章一節に、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで、清きを全うしようではありませんかと。そしてこのことは私たちが意識的に悪魔に抵抗し、そして主の血潮の守りを得ることによって小さい的には可能となります。私たちは自分で自分自身を守ることができません。ただイエス様が私たちを守ってくださるのです。ユダ書24節と25節をお読み出します。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた余裕限りなくありますように、アーメンと書いてあります。私たちは今までに、第一番目として命のない教会、そして二番目に、汚れのない残されたものについて学んできましたが、これから最後に第三番目になりますけれども、私たちは、訴えるもののない勝利者について考えてみたいと思います。勝利者に対して三つの約束が与えられております。第一番目は、白い衣を着せるということ。第二番目は、命の書からその名を消さないということ。第三番目は、神の御前でその名を言い表すということの三つの約束であります。白い衣を着せる。命の書からその名を消さない。神の前でその名を言い表す。この三つの約束ですね。第一に、彼らが白い衣を着せられるということです。白は勝利の色であります。これらの勝利者は、ロマ書8章37節にあるように、圧倒的な勝利者としての経験を持つことができるのです。しかし、この白い衣は、キリスト者が生まれ変わった時に与えられる、イエス様の義の衣とは、異なる衣なんです。人が義とされるのは、勝利を得たからではなくして、主イエス様の義に基づいて信仰を持つようになったからです。イエスの義の衣は、毛が去ることはあり得ません。勝利者の着せられる白い衣は、イエス様の本性、すなわちイエス様の光の本質を象徴する言葉であります。 またいでんしゅうななしょにせつに、そして、彼らの目の前で、見姿が変わり、見顔は太陽のように輝き、見衣は光のように白くなったとあります。イエス様の見姿は、この時に、イエス様の内側からの光によって、輝いたのです。織物と宝石の町であったサルデスは、外側のことを大切にする町でした。外側のものによって人は騙されやすいものです。サルデスの教会は、外側から見れば生きておりましたが、その内側は死んだ教会であったのです。しかし、勝利を得る者の衣は、これとは逆であります。それは本物の衣であり、すべてにおいてイエス様ご自身であり、そしてそこには人間的なものや、また人間の自己の力によるものは少しも残されていないのです。この衣を着せられるということは、イエス様との永遠の交わりを与えられるということを意味しているのです。着物を着せられるということは、無罪の宣告を与えられるということ。そして、常しえに受け入れられるということを意味していたのです。逆に、裸にされるということは、罪の恥ずかしみを受けることを意味していたのです。ヘセキエル書16章39節に、彼らは、あなたの小高い家を覆し、高台を壊し、あなたの着物を剥ぎ取り、あなたの美しい品々を奪い取り、あなたを丸裸にしておこうと。黙示録3章18節、あなたの裸の恥を表さないために、着る白い衣を買いなさいとあります。16章15節、見よ、私は、むずびとのように来る。目を覚まして、身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に寝られないようにする者は幸いであるとあります。第二の報いは、勝利を得る者の名前が命の書から消し去られることがないということです。勝利を得る者は、戦いが人間に対する戦いではなく、悪の霊に対するものであることを知っているのです。彼らは、自分の力によって、戦いとせず、完全にイエス様により頼み、神の武具で身を固めて戦うのです。古代においては、人は死人の名前を名簿の中から消し去ることが習慣でした。それと同じように、生きているというのは名前だけで、実際には死んでいる人々は、命の書からその中消し去られてしまうのです。天国においては人の歩みのすべてが書く記されているのです。黙示録11章12節に、また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々は、これらの書物に書き記されているところに従って、自分の行いに応じて裁かれたとあります。すべての生まれ変わった。